こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。深夜直樹、伊勢神宮と出雲大社、日本と天皇の誕生は、二大神社の由来を個別に説明する案内書ではなく、両者の関係から古代国家日本と天皇制の成立を読み直す民族学古代史の論考である。現地は2008年間、文庫版は2020年間、著者は神を自然に存在する信仰対象として固定せず、人々の祭祀、政治権力、地域間の関係の中で意味付けられるものとして捉える。そこで古事記、日本書紀などの文献を精査し、考古学的知見や民族学の理論を組み合わせる。中心となる問いは、なぜ天王権が伊勢のアマテラスと出雲の神々を、共に重要な位置に置く必要があったのかである。伊勢を王権の内地、中心的な聖地。出雲を外部性を担う聖地として対置する視点を通じ、天武持統期を軸に祭祀と統治が結びつく過程を考察する、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に伊勢と出雲を二極構造として読む資格、本書の独自性は、伊勢神宮と出雲大社を有名神社同士の比較にとどめず、古代の王権を支えた象徴体系の両極として捉える点にある。著者が対照させるのは、朝日と夕日、太陽と蛇、陸と海、現世と高いといった組み合わせである。伊勢はアマテラスを中心に王権の正当性と秩序を内側から支える場所として位置づけられる。他方の出雲は大和に回収しきれない神々や高いの力、すなわち下部を担う場所として理解される。重要なのは、ここで外部が単なる敵や終焉ではないことである。中心が自らの神聖性を成り立たせるには、その外側にある協力で恐るべきものを認め、儀礼的に関係づける必要があるというのが本書の見通しである。したがって出雲の位置づけは、大和に征服された地方という単線的図式では説明されない。伊勢と出雲の対地は、政治的統合と宗教的な多元性が同時に編成された過程を考えるための分析装置となっている。次に、伊勢神宮の創始を天武持統期の王権形成に結ぶ、著者は伊勢神宮の成立を、神話に記された古い由緒をそのまま歴史で事実として受け取るのではなく、律令国家が整えられた時代の王権編成と関連づけて検討する。とりわけ天武持統期は天皇という称号、国家的祭祀、歴史叙述が相互に関係しながら制度化へ向かう重要な局面として扱われる。アマテラスを皇統の祖神として中心化し、その祭祀を伊勢に置くことは、支配者の系譜を神話的に語るだけではない。王権が祭祀を担う根拠を可視化し、諸地域を統合する象徴的な中心を設ける作業でもあった。この読み方では、伊勢神宮は太古から変わらぬ国家の核というより、国家形成の中で意味と位置を強めた制度として見えてくる。もちろん創始年代や文献の解釈には学説上の論点が残る。本書の価値は、断定的な年代決定よりも神社の成立を建築史や信仰史だけから切り離さず、称号系譜祭祀統治の連環の中に置いたことにある。さらに、出雲を王権に必要な外部として位置づけ直す出雲について、本書が提示するのは、伊勢の対抗勢力という単純な像ではなく、天王権の宇宙論に組み込まれた外部という解釈である。古事記、日本書紀の国譲り神話では、出雲の側は国土の支配を譲る存在として描かれる。しかし著者の関心は、譲渡によって出雲が消去されず、和城大社と神話を通じて特別な位置を得たことに向かう。支配の中心が自らを唯一無二の秩序として表すだけでは、死ゆみ以降荒ぶる力といった人々が恐れ余った領域を十分に扱えない。出雲はそのような領域を象徴的に引き受けることで、伊勢と補完的な関係を持ったと考えられる。この視点は、神話を勝者が敗者を従属させた記録としてだけ読む方法を相対化する。一方で、神話から政治史を直接復元することには慎重さもいる。本書は文献、地域伝書、考古学を往復しながら、出雲が国家的秩序の外にありつつ、その秩序を支えるために不可欠だった可能性を論じる。そして、祭祀王と鎮魂祭から見る統治の神聖化。第3章で焦点となる祭祀王と鎮魂祭の議論は、本書の国家論を具体化する。古代の支配者は、行政や軍事を指揮する政治的首長であるだけでなく、共同体の安定を祈り、霊を扱う祭祀の担い手でもあった。著者はこの側面を重視し、天皇制の形成を制度や血統の問題だけに還元しない。鎮魂祭は、魂の安定や再生に関わる儀礼として知られ、支配者の身体、生命と国家秩序を結びつける視野を示す。ここでは、祭祀は私的な信心ではなく、統治の正当性を維持する実践として機能する。伊勢が祖神祭祀の中心として位置づけられ、出雲が高い性や異質な霊を象徴するという二極構造も、この祭祀王的な統治理解の下で意味を持つ。すなわち、王権は中心の正常さだけでなく、 外部的な力との関係を最終的に整えることで自らの秩序を表現したのである。神話、儀礼、政治を別々の領域とみなす近代的な見方では捉えにくい古代国家の統合原理を考える章である。最後に文献民俗学考古学を接続する古代史研究の方法、本書は古事記、日本書紀を精読する一方、それらを出来事の単純な記録として扱わない。危機がどのような王権の自己像を構成し、神々や地域をどのように配置したかを問うため、民俗学の神や高い観に関する資格が用いられる。さらに出雲の考古学的資料なども視野に入れ、文献だけでは把握しにくい地域社会と祭祀の背景を考える。この複数分野の接続により、神話を荒唐無稽として退けるのでなく、当時の政治的、宗教的な意味、世界を示す素材として読むことが可能になる。ただし、異なる種類の証拠を結びつける方法は、同時に本書の読解上の難所でもある。神話的対称性や民族学的類型から導かれる解釈は、直接的な資料証拠と同じ強度ではない。読者は確定しうる史実と著者が提示する有力な解釈仮説と区別しながら読む必要がある。それでも、神社の起源を一分野だけで解こうとしない姿勢は、古代史資料の断片性を正面から受け止める方法として重要である。結論として、本書は、伊勢神宮や出雲大社を参拝地観光地として知っている読者よりも、その2社がなぜ日本史上これほど大きな象徴性を持つのかを考えたい人に向く。古事記、日本書紀の神話、天武持統期の国家形成、天皇の祭祀計画に関心を持つ読者には、論点同士のつながりを見通す手がかりになる。神社史の入門的な概説ではないため、文献解釈や抽象度の高い議論には根気を要する。しかしその分、伊勢と出雲を別々の伝統として列挙する本とは異なり、両者を結ぶ関係そのものを主題化している点が際立つ。著者は伊勢を中心、出雲を周辺とするだけの図式を退け、中心が外部の霊威を必要とするという構造を提起する。この資格によって、国家統合は武力や制度だけでなく、神話と祭祀を通じた象徴の配置によっても進められたことが見えてくる。個々の仮説を確定で事実として受け入れる必要はない。むしろ、文献考古学民俗学がどのように古代図を組み立てるかを批判的に追うことで、日本の起源をめぐる議論を立体的に理解できる一冊である。ご支援いただける場合は、新谷直樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。